恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今朝皆さんはどんな喜びを心の中に感じながらここにいらっしゃるでしょうか。喜びといえば、報告がありましたように、昨日この場で山田兄弟、布姉妹の結婚式が行われました。いらっしゃってませんよね。いらっしゃる？いらっしゃってないですね。はい。新婚旅行は火曜日と聞いてたんですけど、もしかしたらと思いましたけど、ありませんね。はい。また、今日はこの後で、報告になりましたように、牧野静香姉妹、そして安井信夫兄弟の新学生の婚約式が行われます。これも大きな喜びですね。先週皆さんにご報告したでしょうか。実は一昨日、ここにいらっしゃいます佐竹兄弟、その検査結果が知らされました。異常なしという検査結果を聞きまして、もう本当に一人歓声を上げて、その後ちょうどアーナクラブの最中でしたので、アーナクラブの皆さんにも報告をして、みんなでもう拍手拍手で喜びました。わからない人は何のことって言ってましたけども、はい、とても感謝でした。また、今日司会をしてくださっている木森兄弟、姉妹の長男、光三さんの交通事故から2ヶ月半、皆さんの本当に祈りに支えられまして、退院をし、そればかりか、職場に復帰されて、元気に働いていらっしゃるということを聞いて、ずっと向こうで付き添っておられた姉妹も解放されて、こちらでご主人との生活に帰られたということを聞いて、本当に感謝です。一時は命も危ぶまれると思われていただけに、喜びがひとしおです。共にみんなで喜びたいと思うのです。今読んでいただいた聖書箇所、ピリピ人への手紙から読んでいただきました。ピリピ人への手紙、それは喜びの手紙と呼ばれるほど喜びに満ち溢れた手紙です。著者はパウロです。パウロがそんなにも喜びに溢れた手紙を書いているのですから、よほど嬉しいことがあったのでしょうか。何か幸せな状況、環境の中にいたからでしょうか。何かお祝い事があったんでしょうか。病気が治ったんでしょうか。宝くじでも当たったんでしょうか。いえ、違うんですね。パウロはこの手紙を獄中から、刑務所の中から書いているのです。ローマの獄につながれて、囚人であるパウロが、いつ引き出されて首をはねられて死刑になるかわからない、そういう緊迫の中で実はこの手紙を書いているのです。実際にパウロは紀元64年頃首をはねられて殉教してしまうのですが、そんな獄の中から彼が書いた手紙です。彼は何を書いたんでしょうか。私と共に泣いてくださいと書いたんでしょうか。私のために嘆き悲しんでくださいと書いたんでしょうか。私のためにローマ皇帝に嘆願書を書いてください、抗議デモを行ってくださいと書いたんでしょうか。いいえ。4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。こう書いたパウロはこの手紙全体の中でいかに獄にあっても喜んでいるかが繰り返し繰り返し述べられているのです。そんなパウロが、獄にあっても喜びにあふれているパウロが、ピリピの人々に、そして今日この手紙を紐解く私たちに語りかけています。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。皆さん、これは命令文です。喜びなさい。喜べる人は喜んだ方がいいですよ、じゃなくて、喜びなさいという命令文です。 皆さん、喜びっていうのは命令されて喜べるようなもんでしょうか？駄々をこねている子供に、喜びなさいと言って、はい、喜びますってニコニコ笑い出したら、ちょっと気味が悪いです。喜びなんていうのは命令されてなかなか喜べないですよね。結婚をしたお二人とか、婚約されるお二人には、喜べって言わなくても、もういらんおせっかい、言われなくても喜ぶわけです。しかし逆に、辛い状況の中に、悲しい出来事の中にいる人々にとっては、喜びなさいというこの命令文は、心の中に反発と言いますか、つまずきさえ覚えるような言葉です。悲しんでいる人に、苦しんでいる人に、喜びなさいと言うと、私のこの状況の中にいて、どうして喜べるんですか？なんと愛のない冷たい言葉でしょう、牧師でしょう、教会でしょう。私の立場になれば、そんなことは言えないはずですと、言いたくなるでしょ？確かに、今悲しんでいる人に、今辛い状況の中にいる人に、喜びなさい。私もこんなに喜んでいるんですから、あなたも喜ぶんですよ、という言葉は、やっぱり愛のない、少々デリカシーに欠ける、そういう態度と言えるかもしれません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。フィリピ書を書いた同じパウロが、ローマ書で書いているのです。やっぱり喜ぶ者と一緒には喜んだ方がいいです。悲しんでいる人と共には一緒に悲しんであげるはずです。悲しんでいる人に、いや、喜ぶんですよ。これは、酷と言えるでしょう。しかしです。それでも、今日の箇所で、パウロは、喜びなさい、と命じるのは、とても喜べない、状況や環境の中にあっても、実は、本当の喜びというのは、そのような状況とか環境の中にはない。どんな状況、環境の中にあっても喜ぶことができるし、喜ばねばならないのだよ、と語りかけるのです。私たちが喜ぶことを妨げている、そういう事柄がよくあります。私たちが喜べなくさせている、そういったもの、それは一体何でしょう？それは、状況とか環境の中にではなくて、実は、私たちの外側ではなくて、内側。私たちの心の思いや、考え方や、感じ方の中に、私たちが喜べない原因がある。その一つの、喜びの敵と言えるものが、6節に出てくる。ことからです。六節。何も思い煩わないで。思い煩い。この思い煩いは私たちがいつでも喜ぶことができないようにさせる大きな敵の一つですよ。思い煩い。いつも何かを心配しながら、そして最悪のことばかりを予想し、考えて、それで思い悩んでしまうということです。もちろん、将来のことを心配して、それに対処するために、今のうちに計画を立てて、歩みを進めていくということは、大切な、あるべき姿でしょう。それはいいことなのですが、しかし、思い煩いは、将来のことを先取りして思い悩んで、そのことのために今なすことも手につかないでそこに留まってしまう姿です。もし私たちがいつでも最悪のことばかり考えて予想しているなら、実は結局最悪のものを掴むことになるのです。その人には何かとても良いことが起こってもまた良い機会、チャンスが訪れても私にこんな良いことが起こるはずはないとそれをみすみす跳ねのけてしまって、そして最悪のことが近づいてくると、やっぱり そうだった。私はどうせこうなる運命だったと最悪の事態を引き入れてしまうのです。実は私たちが心の中でいつも何を考え、何を感じ、何を思っているか。その心の中の思いがあなたなのです。喜べない人っていうのは、いつも喜べない理由を巧みに見つけ出しては、不安だ、困った、心配だ、何も手につかないと思い患うのです。逆に、いつも喜んでいる人というのは、どんな状況にあってもその中から、磁石のように喜べる材料を引き寄せて、そして見つけ出しては喜ぶのです。二人のお百姓さんがいたそうです。一人は楽観主義百姓。もう一人は悲観主義百姓さん。とてもいい天気、今日みたいに。そうすると、楽観主義のお百姓さんは、いい天気だね。そうすると悲観主義のお百姓さんは、作物が、枯れやしないかとそれが心配でね。雨が降り始めると、楽観主義お百姓さんはいいお湿りだね。悲観主義お百姓さんは洪水になりやしないかとそれが心配でね。さあ、喜びなさい。思い煩わないでと語りかけるパウロは、八節で、私たちにこのようなものに心を留め向けなさいと教えます。八節ご覧ください。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。とてもわかりやすく翻訳してくれたリビングバイブルというですね、聖書というよりも本当に一つの解説書に近いような聖書があるんですが、そこで同じこの八節がこんな風に訳されています。見比べながら聞いてみてください。さて皆さん、筆を置く前にもう一つ申し上げたいことがあります。真実なこと、良いこと、正しいことに注目しなさい。清いこと、愛すべきことについて思い巡らし、他人の長所に目を留めなさい。神様を喜び、賛美することばかりを考えなさい。これが同じ聖書かと思うぐらいの翻訳ですけれども、しかし、とてもよくわかります。ぜひ私たちの心のアンテナを、そうした良いものにだけ向ける。そのようにして過ごしたいものです。この私たちの目、皆さんも今ですね、こう、受けていると、いろんなものが視野の中にこう、含まれていて、いろんなものが見えていると思います。しかし私たちの目っていうのは、この、視界に入っているすべてのものを見ているようですけれども、すべてのものを平等に、客観的に見ているかというと、そうではないようです。実は私たちの目は、自分の見たいものを選んで見ているのです。そのことをですね、この教会堂の建設にあたり、家庭の中でよく知らされました。教会の皆さんや建築委員の皆さんと一緒に、その家庭の中で一つ一つのことを、さあ今度はこれを決めて、次はこれを決めてとですね、いろんなことを決定して歩んできました。例えば、屋根の色を決めてくださいと向こうから言われますと、みんなで屋根の色を決める話し合いに入るわけです。もう屋根の色を決めればならないとなると、どこを走っていても歩いていても屋根の色ばかり気になるのです。もういつも屋根の色ばかり見て歩きました。そのうちに外壁の色を決めてくださいとなりますと、今度は外壁ばかりが気になるわけです。あ、こんな外壁の色がある。あ、こんな色もあるとですね、外壁が気になる。そのうちに今度はですね、室内のこの壁紙を決めてくださいとなると、もう壁紙ばかりがどこへ行っても気になるわけです。カーペットを決めてくださいとなると、カーペットが気になりますし、玄関マット、泥落としをですね、決めてくださいとなると、 いつも全然気にならないんですけども、泥落としが気になって、気になるだけじゃなくして、実際に触ってみたり、丁寧に裏返してみて、裏はどうなってるかを見てみたり、するわけです。最後の方になって、この周りのフェンスを決めてくださいとなると、全くそれまで目に入らなかったフェンスばかりが目に入るのです。建築がほとんど終わって、建築会社の方から記念として想定してくださる、贈呈してくださるということで、この入り口のところにモニュメントをですね、作ってくださることになって、早くモニュメントのデザインを決めてください。デザイン。皆さんでいろいろ案を出し合って。そうなるとですね、どこを走っていても、モニュメントばかり探しては見ているわけです。ですね。皆さん、玄関を入ってくるときに、2本の柱が、金属の柱があることに気づいたでしょう。建築委員会では皆さんで何度も話し合った結果、あれは焦げ茶色に決まったんです。ところが、実際に建築会社等の最終的な話し合いの中で、焦げ茶色はダメですと向こうから言われてしまいました。アクセントになりません。非常に建物全体がおかしな雰囲気になっちゃいます。そして向こうから提案されたのは緑です。建築委員会でも緑の提案者が二人いたんです。ですけど、皆さんから、いや、緑はダメだってバカにされた、その緑が急遽浮上しまして、もうその提案をした、S 兄弟は見たかってな感じで、そんなことを言いませんでしたけど、つい緑になりました。ところが、緑に塗られたんですけど、どうもイメージが今一つ、おかしい。なんだか、こう、おもちゃの箱みたいな雰囲気で、もう一回やり直してくださいって言うと、なんと申し訳ないことですけど、今の色に変えられたわけです。玄関の柱の色が決まることになると、もうどこ行っても玄関の柱ばかり探しては、それを見るわけです。無意識のうちに自分の関心のあることを実は選んで見ているのです。目がそうであるように、実は私たちの心も同じことをしているのです。私たちの心も同じことをいつも繰り返しているのです。ある心は心配の種、失望させるものばかりを見つけてきては、やっぱりダメだ、無理だ、困った、とですね、顔を曇らせて生きていくし、ある人は、喜びの理由、希望を与えてくれ、心を温めてくれ、勇気づけてくれる、そんな理由を探しては、喜び、奮い立ち、また、元気よく生き始める。パウロは、後者であれ、と、今日のところで言うのです。私たちはいつでも何か良いことはないかないかな、私を喜ばせててくれる何かが起こらないかな、そんな人が登場しないかな、と待っているんです。しかし、私たちが求めるべきは、喜びを与えてくれる何かではなくして、喜びを感じることのできる敏感な心です。11月3日、この建物の落成式、剣道式と言いますが、行われました。その翌日、11月4日の早朝、5時半から、写真家の私の兄とですね、教会の駐車場に、暗いうちからこう出まして、教会の朝の風景を撮影いたしました。次第に空がこう明るくなっていきます。ところがとっても寒いのでですね、私は我慢できずに、この教会の中に飛び込んで、この二人分のコーヒーを作って、そして外に持って行きましたら、兄がですね、大声で、早く早く見てごらんとですね、私を誘うのです。パッと空を見ましたら、さっきまで雲一つなくって、ああ、雲が出ないかなと思っていたんですが、ほんの数分、私が中に入っているうちに、突然のように空に、鱗雲がバーッと広がりまして、それが、朝焼けの中で輝いているのです。朝焼けの中の、教会堂が見事な息を呑むような美しさで、目に飛び込んできたわけです。私は、25年間この内灘に住んでいます。しかし、こんなに、朝の空が美しいっていうこと、 知りませんでした。いつも朝早く起きて、二つ山に登っていらっしゃる兄弟たちを見るとですね、ああ、そんなのは当たり前だよ。毎朝のことだよとおっしゃるかもしれませんけど、美しい朝焼けの空は、25年間ずっと私の頭の上にいつもあったんです。でも私はそれに気づきませんでした。その時に撮った写真などを含めて、もう8枚セットのですね、新街道の絵はがきが、あと1週間余りで完成します。どうぞ楽しみにですね、ぜひそれをまた皆さんにご利用いただきたいと思うのですけど、新しい教会がこの場所に移ってから、夕焼けの美しいこと、また星空の美しいこと、駐車場に降り立ちますと、この空が広いわけです。と思うぐらいですね、星空の美しさに圧倒されます。この季節は紅葉の美しさ、また白山立山連峰のですね、雪山がもう本当に今美しいです。それだけではない。私たちの日々の平凡な静かな日々という存在になっているあの人この人がいる幸い、それだけではない今ここにいることの幸い、私たちはこんなにも美しい世界に囲まれ、また多くの幸いに包まれながら、なんとそれを見逃し感じることなく、逆に思い煩いつぶやきながら生きてしまっているか、そのもったいなさを知らされるのです。もう一度、私たちの心のアンテナの向きを調整する必要があります。実は皆さんお気づきになったかどうか、この裏っ側のあたりに、教会の屋根にテレビのアンテナが、十字架が本当は立ってた方がいいんですけども、テレビのアンテナがついてて、そしてこの壁のところに、衛星放送のアンテナがついてます。依頼もしないのに向こうが衛星放送のですね、このケーブルまで引いてくれたのです。おっと、いよいよ我が家にも衛星放送を見られる時代がやってきたのかと思ってですね、一切衛星放送が見られる、このビデオのセットが内蔵されたのがありましたので買ってきまして、一生懸命衛星放送チャンネルをですね、探すんです。どうやっても衛星放送が映らないんです。おかしいな。せっかく配線されたのにおかしいなと思って電気屋さんに聞きました。はい。アンテナつけました。ケーブルもつけました。でも、天井の裏まで、天井裏まで来てます。その後は自分でやってください。あちゃせっかくアンテナはあるんですけど、ケーブルもそこまで来てるんですけど、最後のところで繋がってないわけです。私たちもイエス様を信じて、神様を見上げて、まさにアンテナを上げたんですけど、本当に繋がっているでしょうか。私たちが調整すべきことは一体どういう方向にか。もう一回8節ご覧ください。すべて真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、徳と言われること、称賛に値すること。パウロは常に、こうした事柄に敏感にキャッチできる能力、習慣を身につけ学んでいたのです。しかし私たちはどうでしょう。私たちがいつも見てしまうテレビとか新聞とか雑誌、私たちがそういったマスコミの私たちに提供する情報は、これでもか、これでもかと私たちに訴えてくる情報は、パウロが今挙げているリスト、私たちが心に留めるべきもののリストの逆のことばかり。偽りに満ちたこの世界の様子が知らされます。本人がとてもそのことは言わないでほしいと思うような不名誉なスキャンダルが、これでもか、これでもかと、私たちの心を引こうとして流されるのです。犯罪のニュース、汚れた忌まわしい話ばかり、眉をしかめるような事件、悪いニュースばかりが私たちを 取り巻いているわけです。そういう、私たちは浸されながら、自然と、私たちの心も属され、属化されて、低俗なものにアンテナが向いてしまって、そのようなものを一生懸命取り込もうとする、そういうものに反応するように私たちも貶められてしまっているのです。アンテナの向きを変えていただく必要があります。パウロは確かに8節に挙げたリストにしっかりアンテナを向けていたのです。だからこそ9節のようにパウロは言うことができたのです。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。なんとパウロは、私から学び、私から受け、私から聞き、また私の生活の中に見たこと、そのことをあなた方も実行しなさいよ、と言い切ることができたパウロは、なんという姿、なんという言葉でしょう。しかし私たちはパウロ以上に、今8節で挙げたアンテナを向けるべきそのようなリスト、その一つ一つを身につけ、生き、歩まれたお方を私たちは知っています。真実、誉れ、正しさ、清さ、愛、善、徳、称賛。イエス・キリストこそ、これらのものを最高のレベルまで身につけ持っておられたお方です。ですから私たちがイエス・キリストというお方に心を向けるなら、あなたの心の目をイエス・キリストに向けるなら、この方に心を止めるなら、そしてこの方に聞き、この方に学ぶなら、私たちは正しい方向にアンテナを向けていることになります。そして、そのところから私たちに喜びが溢れてくるようになるのです。では、具体的に私たちがいつでも喜んで生きるための方法をいくつか挙げて締めくくりさせていただきましょう。四つのポイント。第一番目に、ぜひ、祝福を、喜びを、具体的に一つ一つ数える習慣を身につけましょう。この後です。歌います、聖歌604番は、その秘訣を私たちによく教えてくれる素晴らしい賛美です。604番、望みも消えゆくまでに、望みも消えゆくまでに、世の嵐に、悩むとき、数えてみよ、主の恵み。ながあなたの心は、安きよ縁。数えよ、主の恵み。数えよ、主の恵み。数えよ、一つずつ。数えてみよ、主の恵み。私たちが、ただ漠然と神様に感謝しますとか、ありがとうございます。漠然と言っているなら、私たちは漠然と日々を送ってしまいます。しかし、数えてみよう、一つずつ。ぜひですね、毎日の生活の中で時間をとって、今日の一日の恵みを具体的に一つ一つ数えてみる、そういう時間をとったら、皆さんの心はいつも喜びが湧いてくる方向にとアンテナが調整されていくでしょう。第二番目に、私たちは災いとか、また弱さの中にあっても、イエス・キリストを信じる者は喜ぶことができるのだという体験を重ねながら成長していくということです。あるクリスチャンの証です。長年一生懸命働いたその働きが報われて、やっと念願の立派な家が立ち上がりました。家族喜んで引っ越しをして間もなくでした。その家が、なんと、火事の翌日が、ちょうど教会の祈祷会だったそうです。その祈祷会、祈り会に、家族全員が出席をしたそうです。そして、証の時間、体験談の時間に、このクリスチャンのご主人が、輝きを顔いっぱいに表しながら、証したそうです。家族の命が助かったことを、主に、神様に感謝します。このクリスチャンはいつでも喜ぶ秘訣を身につけていたのです。ピリピ人の手紙を書いたこのパウロ、 このパウロ自身も何かとても辛い病気を身に持っていたようです。一体その病気が何であるのか、定かではないのですけれども、他人が見てもうわーっと思うような何かそういう病気だったようです。パウロはこの病気さえなくなれば私はと思って、彼は真剣に断食して何度も何度も祈るのです。その祈りの結果はどうだったでしょうか。なんと、パウロの祈りは、パウロの祈ったようには聞かれませんでした。そして、神様からの答えがあったというのです。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。多くの人たちが、弱さを持って、この弱さがあるからこそイエス様に出会うことができました。ですからこの弱さのゆえに神様に感謝しますと、神様にその弱さを感謝している証を聞きます。三浦彩子さんしかり、星野富弘さんしかりです。本当にですね、弱さがあるからこそ、実は神様の恵みに浸ることができる。弱さを誇る、災いを誇ることができる、感謝することができる、なんていう生き方でしょう。第3番目にぜひ私たち、いつも喜ぶことができるために、前向きに生きることを学びたいのです。ヨハネによる福音書の第5章っていうところに、ベテスダの池っていうところに、38年間も病気で伏せている人の話が出てきます。イエス様はなんとこの、38年間病気で伏せている、この病人のそばに行って、とんでもない質問をするのです。良くなりたいか?良くなりたいか?もし私が病院を訪問して、病気で苦しんでいる人に、良くなりたいか?って聞いたらどうなります?良くなりたいですというに決まってるでしょ?もし良くなりたいですと言ったら私どう答えるんですよその後。あ、そう。じゃあ早く良くなってください。さようなら。ったら、私はひどい言葉を言ったことになります。イエス様はなぜこの38年間病気で伏せている人にこんな質問したんでしょう。実はこの方は38年もの間病気で悩んでいましたので、実はもう諦めていたのです。どうせダメだ。無駄だ。私のこの病気が癒されるのは不可能だ。と思い込んでいたのです。ですから、イエス様は、どうしてもこの病人の心の中に良くなりたいという思いをもう一度生まれさせる必要があったのです。引き出す必要があったのです。願いを明確にさせる必要があったのです。神様は、私たちにも、どうせダメだ。無理だ。私なんかどうせ、そういった人のうちに何もできないのです。この教会、300名この礼拝堂に入れるようになっています。相当詰めて300名です。それで入りきらない場合には、その横の扉を全部開くと、500名の人たちが入るように作られています。皆さんどうか知りませんけど、私の目には、もうこの席が、空席いっぱいありますけど、全部埋まっている姿がもう見えています。でも、皆さんどうですか?見えてますか?これがいっぱいになっている姿が見えてるでしょうか?あなたの信じるごとくなると聖書は言うのです。もしあなたが日曜日礼拝に来ても空席ばかりを見て、あんなに空席がいっぱいある。特に前の方ガラッと空いてる。やはり、こんなに大きな礼拝堂を作ったのは失敗だった。この北陸の、こんな小さな町で、300名、500名入れようなんて、そんなの無理だと思ってた。私たちにはそんなことできないよ、無駄だよ。と、もしも、冷ややかな思いで、この空席ばかりを見て、考えるなら、そういった思いがこう、より集まってくると、教会全体の空気は、 よどんでくるんです。沈滞してくるのです。そして全体にどうせダメだーの空気が蔓延してくるわけです。あなたも信じるごとくなる。パウロはピリピ書の4章の13節でこう私たちに力強く語りかけます。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ぜひ、どんなことでもできる。私には力がない。私たちにはそんな力はない。でも、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。この信仰によって私は前向きに生きる。そこに実は喜びが湧いてくるのです。最後に第4番目。パウロはこう私たちに命じました。いつも主にあって喜びなさい。主にあって喜びなさい。主イエスキリストに私たちがあるとき、イエスキリストと結びつくとき、イエスキリストを信じて心にイエス様を救い主としてお迎えするとき、あなたは、私たちは本当の意味で喜ぶことができます。なぜなら、イエスキリストにあるということは、イエスキリストの驚くべき愛を受け取るということです。イエスキリストの十字架による許しを受け取り、一切の罪から清められるということです。キリストにあるということは、キリストによって私たち一人一人が、あなたは私の目に高価で尊いものだよ、と言われていることを受け止めながら、自分自身を喜ぶことができるようになるのです。自分自身を喜べない人、それはどんなに良いことがあっても、いつも失望、いつもため息、いつもつぶやきです。あなたは自分自身の存在を喜んでいますか？キリストにあって、私たちは自分自身を受け入れ、喜び、尊ぶことができるのです。そして自分自身を喜ぶとき、決して消え去ることのない、奪われることのない喜びを持っていることになります。この教会のすぐ近くの小学校は聖子小学校です。聖子小学校で面白い授業が最近なされたそうです。それは町の名人を探せという授業だそうです。なし学校にこの内灘町に住んでいる名人をですね、生徒たちが推薦をして、その名人たちを呼び集めて名人の話を聞くという授業だそうです。そこには牛乳作りの名人とか、なんとステンドグラス名人が呼ばれたそうです。このステンドグラスを作ってくださった鍋本さんが呼ばれたそうです。絵付け名人。なんて言いますか、輪島塗りなんかの絵付けですね。お話名人。タコ作り名人。そして呼ばれた名人の中に、なんと、私たちの教官の中から一人の名人が呼ばれたそうです。誰が呼ばれたと思いますか？教会の池田聖也君の推薦によって、江川雅美さんが呼ばれたそうです。何の名人ですか？風船工作名人。よく泡のクラブのいろんな催しで、風船で工作をして皆さんにですね、喜んでもらってますので、聖也君はそれを見て、ああ、名人だと思ったんでしょうね。次回、もし、聖子小学校か、そういったところで、名人を、町の名人を探せ、という催しがあったら、ぜひですね、私たちの中から、喜び名人がですね、呼ばれたら、どんなに嬉しいことでしょう。あなたが、実は、喜び名人になれるのです。本当に、主にあって、あなたは、喜ぶことができるのです。
このプログラムに関するご意見ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。